私たちは毎週毎週ヨハネによる福音書を読み進めています。この福音書を読み進めていくうちに、この書の際立った一つの特徴に気づかされております。それはこの福音書が頻繁に2種類の信仰について、意識的に語っているということです。2種類の信仰と言いましても、別々の神に対する信仰というのではありません。同じ神様、同じ主イエスに対する2つの信じ方があるというのです。どちらでも良いというのではありません。一方は正しく、もう一方はそのままでは神に喜んでいただくことはできないものであります。主に喜んでいただけない信仰とはどういうものであるか、すでに2章23節以下に明らかにされていました。ここでこういう記述があります。イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられた。主イエスに信用していただけない信仰、それは印を見て信じる信仰であります。目に見える確かな証拠を得たからと始まる信仰であります。同じように今日詩式者に読んでいただいた箇所においても、印の上に成り立つ信仰を悲しんでおられる主イエスの言葉に私たちは出会うのであります。48節の主のお言葉です。あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない。なぜ私たちは主イエスを信じているのでしょうか。なぜ私たちは聖書の神を拝んでいるのでしょうか。主イエスを信じると何もかもうまくいくからでしょうか。キリスト者の生活というのは不思議と守られ、神様の特別な庇護のもとに結局は生きられるからでしょうか。金の切れ目が縁の切れ目ということわざがありますが、同じようにご利益の切れ目が神との縁の切れ目だと。信仰生活の中に苦難が起こってくると、信仰を捨てたくなる心が私たちのうちには少しもないでしょうか。もしも心当たりがあるならば、そこで揺らいでしまう信仰は、主イエスが決して信用なさらないとヨハネが語る私たちの欠け大き信仰なのであります。このような欠けた信仰は、表面的にどんなに熱心であるかないかというところとはあまり関係がないのです。なぜなら今日の箇所で主イエスは、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきりおっしゃっているからです。預言者が敬われないのは無神論者の間ではありません。主イエスが受け入れられないのは未信者の間ではありません。そのお方はご自分のふるさと、ホームグラウンドでこそ確かに私は敬われていないのだと嘆いておられるのです。しかもこれはどうも単純なことではありません。なぜならば、エルサレムに上京し、そこからサマリアを通ってご自分の故郷ガリラヤに戻られた主イエスを、45節ガリラヤの人々は歓迎したとあるからです。預言者は故郷では敬われないものだという主イエスのお言葉の直後に、その言葉が杞憂であったかのように、ガリラヤにお着きになるとガリラヤの人たちはイエスを歓迎したと記録されている。つまりここには2章23節以下に記されていたことと同じことが繰り返されているのです。主イエスのお戻りを心より歓迎した人々の姿を目の当たりにしても、主の 預言者は自分の故郷では敬われないという嘆きは少しも消えることはなかったのであります。なぜならば、その人たちもまた過ぎ越し際にエルサレムを訪れており、そこで主イエスがなさったすべてのことを見て、その上で信じていたものだからです。最近教会の歴史について書いている本を何冊か手に取って読む機会がありました。そのうちの一つに、この我々日本の教会の歴史について書いている本もあります。私たち金沢元町教会もそうなんですけれども、明治以降の日本のプロテスタント教会の伝道というのは、アメリカ合衆国の宣教師の働きが中心となって進みました。私たち日本の教会の直接の先祖っていうのは、ヨーロッパの教会というよりもアメリカ合衆国の教会であります。で、その書物は、このアメリカの教会の信仰というのは少し特殊なところがある、独自な部分があるということを言っています。なぜなら、その新大陸の信仰というのは、長いヨーロッパの教会の信仰の遺産からはちょっと切り離されているところで、地理的にでもそうなんですけれども、ちょっと切り離されたところで成り立っている教会であり信仰であるからと言います。で、そこには良いところもあるんですけれども、ちょっと問題を含んでいるところもあるという言い方をしています。どういう問題を含んでいるのか。それは、神様の祝福と現世的利益を同一視して考える傾きがあるというところです。ピューリタンたちが信仰の自由を求めてアメリカ大陸に行き、そこで根付きました。厳しい環境の中で最初の冬には大きな犠牲を出したというのは、我々が世界史で習うことであります。それでもそこで耐えて信仰を持って国づくりをした。神の正義を実現するためとそこで生きた。信仰が試練を乗り越える力となったし、それだけそのアメリカという国の建国の歴史の中に神の導きを彼らは感じているのであります。有名な言葉で God bless America という言葉がありますが、神が信仰に生きるアメリカを祝福してくださった。そのおかげで我々は世界一の金持ちになり、世界一の強国になった。神がアメリカという国を特別に祝福してくださっているのだという、そういう信仰の意識がアメリカのキリスト教会の信仰にはあるっていうんですね。しかし、これをある牧師はアメリカでの信仰の土着化なんだという言い方をいたします。信仰が土着化してそういうものになった。またある牧師は、これはアメリカの自己義認の信仰だと言います。アメリカで土着化したキリスト教は自己義認の信仰になってしまっている。金沢元町教会を生み出した宣教師たちと、その宣教師たちから福音を聞いた初代の教会員たちがこういう信仰に生きたんだと言いたいわけではありません。それはトマス・ウィンの説教というのは、実際に今手に取ることができますけれども、それを読んでみれば分かります。むしろそのウィンの説教などを読むと、ヨーロッパの教会の歴史から切り離されたゆえの、なんていうか率直さというのでしょうか、素朴な伝道への熱意というのでしょうか、そういうアメリカの信仰の良さ、信仰の良心を感じさせるものであります。けれども、確かに私たちが現代でも触れることのできるアメリカ経由のキリスト教というのは、今でも自己義認の信仰理解のように感じられるものが時折見受けられるものです。例えばこのことに対して、セレニティプレイヤー、平安の祈りと、神を変えることのできないものを受け入れる平静な心を、変えなければならないものを変える勇気を、この二つのものを見分ける知恵をこの私に与えてくださいという、このセレニティプレイヤーと呼ばれる有名な祈りを書きましたラインホルド・ニーバーという牧師、神学者が自己批判しながら言うんですね。この人がある説教の中で、 自分たちアメリカ人の心の中にあるこういう自己義認的信仰、ご利益を求める信仰を痛烈に批判して一つのエピソードを語りました。ニーバーがまだ若い時、自分のお父さんが牧師をしていたんですけれども、その教会に78歳の高齢の八百屋のおじいさんがいた。この人はまあ信仰深い善人でありました。当時その町では鉱山があったんですが、鉱山で成り立っている町であったらしいんですけど、その鉱山のストライキがあった。八百屋のおじいさんたちは、まあ、ひどい労働条件で働かされている鉱山の工夫たちに大変同情いたしまして、自分の品物を掛け売りにして彼らの生活を支えたといいます。けれども彼らの生活はまあツケで払うことを許して支えたんだけれども、そのツケをとうとう回収できずに破産してしまった。ところがこれが彼の信仰のつまずきとなったといいます。なぜこんなに神のため、人のために愛を尽くした自分がこんなひどい目に遭わなければならないのか、教会につまずいた、信仰につまずいた。ニーバはこれは個人の問題ではないと言います。その人が特別そういうご利益的信仰を持っていたわけじゃないって言うんです。アメリカの信仰の全体に漂っている雰囲気、アメリカの教会の信仰の全体に食い込んでいる問題がここにあるんだって言います。いつの間にか神さえ信じていれば自分は神の守りのうちに人生うまくいくと思い込んでしまっている、自分のために特別な神の配慮が働いていると信じている、自分が特別だと思える間は、顧みられていると思える間は、熱心に信じて神に尽くす思いも燃えているかもしれない。けれどもそれが裏切られると神への信仰が揺らいでしまう。これがアメリカの教会の信仰だ、我々アメリカ人の信仰の問題だ。けれどもここまで聞きながら、これは少しもアメリカだけの問題ではないということにお気づきになると思います。私たちの心の動きとも重なるところがあるのであります。神様を信じているのにちっとも良いことがない、イエス様を信じているのに不運が重なる、そこで信仰がいちいち揺らいでしまう。自分の神への奉仕が報いられないと失望して信仰していることがつまらないことになってしまう。私たちの教会が生み出した若草教会の初代専任牧師加藤恒明牧師は、このような信仰をセブミの信仰と呼びます。セブミの信仰、セブミというのは、川を渡るときですね、水面に出ている岩にちょっと足を乗せてぐらつくかどうか確かめながら、おっかなびっくり歩く歩き方のことであります。そのようにして我々もこの神を信じて大丈夫かと一歩一歩踏んで確かめている。その踏み出した足がぐらっとくると、ああ信仰を持っていても意味がないということにすぐになってしまう。セブミの信仰、もう少し分かりやすく言うと神を根踏みする信仰であります。キリストを品定めする信仰であります。その基準は自分にあるのです。自分が望む祝福を与えてくれるかどうか、自分の幸せに貢献してくれるかどうか、自己肯定感を満足させてくれるかどうか、自分の価値観、自分の思い、自己中心だから、そのような信仰は自己義認の信仰と呼ばれるのであります。そしてそれは神のお喜びになる信仰ではないのです。しかしそれは神に私たち人間の浅はかかもしれない祈りや願いを申し上げることは許されないとか、 それは我々のわがままに神を付き合わせる不敬だというのではありません。なぜならば神は我々の信仰の弱さをよくご存知だからです。今日詩者に読んでいただきました聖書に描かれますシュエスのお姿は、シュエスの思いっていうのは本当になんていうかオールオアナッシングっていうもんじゃないなと、つまりマニュアル化できるような単純なものじゃないなっていうことが思わされます。というのは一方においては今日の箇所において明らかに印を求める信仰、シュエスをそれによって根踏みするふるさとの人々神の民たちの信仰を嘆き裁くシュエスのお姿がそこにはあると思います。あなた方は印や不思議を見なければ決して信じない、それじゃダメなんだけれども、シュエスにこの言葉を発せさせた、シュエスがこの言葉を語らなければならなくなった、シュエス一行がガリラヤのカナを再び訪れた時、死にかかっている息子をお救いくださいと願った、ヘロデ王に仕える役人の言葉を受けて、こういうあなた方は印や不思議を見なければ決して信じないとシュエスはおっしゃったわけですけれども、そこでシュエスは明らかに病気が癒されるかどうかということを基準にして主を主と信じるかどうかを判断しようとする信仰を批判されているのですけれども、それにもかかわらず同時に死にかかった息子の救いを願う王の役人の願いを無限に退けるということはなさらなかったのであります。主は彼の願いに応え御言葉を与えられた、これがちょっと今日の聖書箇所の単純ではないところというか面白いところだなと私は思います。帰りなさい、あなたの息子は生きる。王の役人はこの主の言葉を信じて帰路に着きました。その道の半ば迎えに来たしもべに息子が助かったという報告を受けました。しもべから詳しい話を聞きますと、その時刻は主があなたの息子は生きるとおっしゃった時と同じであった、そう言います。このような物語は真っ白な心で聖書を読む人にとってはなんだか矛盾する物語と感じられるものであるかもしれません。だからこれはもともと別の主題を持った別の素材が組み合わされて一つの物語とされたものだと考える学者もいます。おそらくそうなのだろうと思います。一つには印を求める信仰を批判する物語があり、もう一つには素朴な癒しの奇跡物語がある。それがここで組み合わされたものなのだろうと、おそらくそうなのだろうと思います。けれども単純に別の意図を持った二つの物語が不格好に一つにされて、ここに我々の目の前に置かれているというのでもないと思います。こんな二つの素材があるなんて話をするのは聖書学が発達した時代に生きる我々現代人の言い方なのかもしれませんけれども、けれども別にですね、聖書学の助けを借りなくったってこれを読んだ、この物語を読むのは誰でも矛盾を感じたはずであります。なんかちょっと別のことを言ってるんじゃないか。そうであるならば初代教会はこのような矛盾の中にこそ実はシュエスの生き生きとしたお姿と自分たち信仰者のあるがままの生ける神との出会いの姿を見たのだと思います。そう考えて改めて聖書の出来事を読むと、あ、確かに私たちの信仰はこのようにして始まるものだな、こういう形でしか始まりえないものだなと私などは納得させられます。私たちは初めから正しい信仰を持ってシュエスのもとに近づくわけではないのです。私たちの信仰はこの自分は自分の主人公などではなく いつだって主のしもべだと、そうやって主のもとにひれ伏すことから始まるわけではないのです。それぞれがそれぞれの思いを持って教会の門をくぐります。主のもとに集まりました。この方が自分の幸せを叶えてくれる方であるかどうか、自分の不安を拭い去ってくれる方であるかどうか、この方が私を変え私を強くしてくれる方であるかどうか、あるいはもっとその手前で教会の人間関係を求めて教会の門をくぐったかもしれない、居場所を求めて教会に来始めたかもしれない、あるいは宿題や課題のために教会を訪れたということだって、まあ、いっぱいあります。この教会の中にはいつでも出会いの一歩というのはそうやって始まるものであります。そしてもしも教会がその初めから正しい信仰の持ち主でなければ、正しい動機を持って主のもとに来るのでなければ、礼拝に連なるのにふさわしくないというならば、実は私たちの誰一人として教会に連なることができるものなど一人もいないのであります。今日の箇所も同じです。王の役人の願い、死にかかった息子を主イエスに救っていただきたいという願いも、それはエルサレムの住人やあるいはガリラヤの人々の印を見て信じたいという信仰と、信じるという信仰とそれほど変わりはないかもしれない、欠けた信仰であります。ところがこの欠けた信仰を持って主に近づく者がなりふり構わずになお主にすがりつくことを主イエスはお許しになりました。もちろんそれは主イエスというお方がこの王の役人の願いに折れてご自分を曲げられたというのではありません。本当は悲しみつつも、人間っていうのはそういうものだからしょうがないと仕方なしに求めるままに、彼の求めるままに与えるというのでもありません。実は主よ、子供が死なないうちにおいでくださいというこの王の役人の祈りはそのまま 100% 聞かれたわけではなかったのです。これは非常に意味深いことであると思いますが、王の役人ですよ。王の役人というのは権威を持った人であります。人に命じて言うことを聞かすことのできる、そういう権威を持った人間であります。その権威を持って命令することのできる王の役人の願い、言葉に主イエスは付き従ってカファルナウムに行かれることはなかったのであります。父親の願い、私たち人間の願い、私たちが神がこう振る舞ってくださるならば我々は安心できる、満足できる、実感できる、あなたが共にいること、そのリアリティを満たすことができる、そうやって私たちが主イエスに言うことを聞かせようとして、密かに言うことを聞かせようとして私たちが近づくその願いを主イエスは拒否なさいました。その代わりにたった一言、帰りなさい、あなたの息子は生きる、このたった一言だけお与えになるのです。しかしこの小さな言葉に力があったのです。この小さな言葉の中に天地創造の言葉に等しい力があるのです。この言葉に力があったということの一つは、まあ、もちろん主があなたの息子は生きるとおっしゃったその時、遠いカファルナウムの地で王の役人の息子の命が助かったと、そういう癒しを起こす力があったのだと、まあ、一つには言えます。しかしそれだけではありませんでした。 実はそこでもう一つの奇跡がこの力ある言葉によって起こっていました。それはすなわち、王の役人がシュエスの言われた言葉を信じて帰っていった。この何気ない記述が、我々がここで見ることのできるもう一つの奇跡なのであります。印を求める人間が印ではなく主の言葉を信じ、その御言葉だけを信じ歩み出すことができたのです。多くの学者たちが指摘するのは、他のマタイとルカの福音書に登場します、実はほとんど同じ物語がある。その場合はまあ、王の役人といってもヘロデの家来というよりもローマの百人隊長の息子の癒しですね。ローマの百人隊長が息子の癒しを願う物語というのがマタイとルカに書いてあるんです。それがほとんどこのヨハネの王の役人の息子の癒しと並行する物語なんですけれども、そこではですね、ローマの百人隊長の信仰というのがシュエスによって褒められるんですけれども、その並行記事といえる今日のヨハネの箇所では、王の役人の信仰というのは特に主のお褒めには預かっていない。しかしそれはこの役人の信仰がヨハネでは結局印を求める欠けたままの信仰であると判断されているためではありません。主の言葉を抱きしめて歩み出す信仰は、実に主イエスの言葉が生み出したものである。主の言葉に巻き込まれるようにして、その背中を押し出されるようにして与えられた信仰である。そこにヨハネによる福音書の強調があるのです。正しい信仰は人間の内から湧き上がるものではなく、主イエスの言葉が引き起こすものである。つまり神が外から信仰をお与えくださるんだ。それがヨハネの確信であります。信仰には二つの信仰があると語っているヨハネの確信、それは正しい信仰は我々の内から湧き上がるものではなく、主イエスが外から与えてくださるものだ、そういう確信があるんです。私たちの信仰の入り口というのはいつでも誤ったもの、欠けたものに過ぎません。しかし主イエスとの出会いがその人間の欠けた信仰を打ち砕かれるのです。そして天地創造の言葉と等しい主イエスのお言葉が、まことの信仰をこの私たちのうちに新しく作り出してくださるのです。印ではなく主の言葉を信じる信仰、主の人格そのものを信頼する信仰へと私たちを立ち直らせてください。もしも王の役人の信仰というものがただ息子の命を救っていただいたということにとどまったならば、実は必ずその信仰には、その信頼には終わりが来なければならないということは言うまでもないことであります。主イエスに癒していただいたものもまた必ず命の終わりを迎えるからであります。私たちも同じです。私たちは、まあ、この王の役人の息子とは違って重い病から癒されたというような経験はしていないかもしれません。しかし教会に通い、主イエスに出会い、仲間に出会い、伝道と交わりの生き生きとした充実した生活をここで作ることが許されたのです。それもまた神の恵みであります。けれども そのような生活も永遠に続くわけではないのです。必ず終わりを迎える時が来る。時代は流れる。教会の活動もまた神の国そのものと取って変わるものではなく、あくまでも我々は神の国の印にとどまるのであります。しかし私たちはいちいちそこで問うことはもうしないのです。神の祝福を問うことからはもう自由にされているのです。印以上のものをいただいているからです。それは主イエスとの人格的な出会いであります。キリストの友とされ、キリストにあって神のものとされていること、このようなキリストとの出会いは我々がどんなに衰えていっても決して奪われるものはないものであります。たとえ我々が癌になろうが、破産しようが、離婚しようが、決して失われることのない祝福そのものであります。印が消えるときにもなお私たちには祝福の実態、神がキリストにおいてこの私たちをしっかりとその手のうちに掴んでいてくださるということ、この変わらざる事実が残るのであります。この事実の上に立てられている信仰、キリストとの誠の出会いのうちに始められた信仰がなければ、我々は人生の危機と本当に戦うことはできないのです。ヨハネによる福音書はエルサレムでも主イエスが印を行った、つまり奇跡を行われたということを知っているのですけれども、なぜだか今日お読みした出来事をこそ2回目の印という呼び方をいたします。まるでエルサレムでの印など関係のなかったかのように、水がブドウ酒に変えられた同じカナでの最初の印に続く今日の出来事が2回目の印なのだと言います。でここで言われる印とは、ただ死にかけていた王の役人の息子の命が救われたということにもうとどまらないのだということはご理解いただけたと思います。ヨハネの教会は目に見える印を見なければ決して信じることをしない人間の間にあって、主イエスの御言葉を信じる信仰者が生まれた、このことまでを含めて2回目の印と呼んでいるのであります。2回目の印、すなわち1回目のガリラヤのカナの婚礼での奇跡、水がブドウ酒に変わったというあの奇跡と今日の出来事が深い関連にあることを意識しながら書いている。主イエスが主イエスだからというこの理由によってだけ主イエスを信じる出会いの信仰、このような誠の信仰はあたかも水がブドウ酒に変えられるのと同じように、主イエスの技、神の奇跡の技として起こるものなんだ、そのことに気づいてほしいと私たちに語りかけているのであります。私たちにもまたそのような信仰が与えられているんだ。私たちの信仰というのは水がブドウ酒に変わった、そういうものなんだ。そのことに何度でも驚くように招かれている我々でありますし、またこの教会の礼拝に連なるまだ洗礼を受けていない方々にもそのような信仰が与えられること、そのような奇跡を主が起こしてくださること、そのことを期待してよい、待ってよい。 そう呼びかけられている我々なのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、印ばかりを求めて、その印が消えていってしまうことにあたふたとし、あなたへの信仰を揺らがせてしまう弱く欠けた私たちでありますが、そのようなものも決して見舞いから追い出すことなく、もう一度あなたの言葉によって私たちのうちに誠の信仰を作り出そうとしてくださるあなたであることを心より感謝いたします。あなたは決して私たちの自由にならないお方であります。ただひたすら私たちはあなたに仕えるだけでありますが、けれどもあなたのしもべとして生きていくことこそ、私たちが思いもしなかったような本当の幸せがそこにあると今は言うことが許されています。どうぞこの幸せに、この喜びに多くのものを招くことができますように、また私たちが大きな試練を受けるときに、もう一度このあなたが私たちを掴んでおられるそのことを喜ぶ信仰に生かし直してくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。